切ればもうさ、はい、
水温度があるようになれば、
はい、あ、持ちます持ちます。時間になりましたので、じゃあ、始めたいと思います。ちょっとゆっくりめな時間ですけれども、皆さんおはようございます。私は日本マイクロソフトでエヴァンジェリストというですね、まあ、こういう講演したり、ブログ書いたり、ネットでなんか記事を書いていたり、まあ、いろんなことをしているんですけれども、あとは不思議なことをつぶやいていたりですね、 Facebook にもいたりしますので、まあ、よろしければ探してみてください。珍しい奥主という珍しいですね名字なので、検索すると、あとはですね、古典文学をやっているおばあちゃんがもう一人いるんですけど、それ以外は大概僕がヒットしてしまいますので、見ていただければと思います。この部屋はですね、今日のこの構成をちょっとお話をしようかなと思ったんですね。実際にこのイベントの企画自身にも関わっておりましたので、ちょっとお話をしたいと思います。今日このプレゼンテーション、まあ、概要の時間ですけれども、この概要の中で、実際に Windows 8でどんな言語でですね開発ができるのかというくだりがあるんですけれども、この部屋は JavaScript で開発をするところですね、でいらっしゃっていただいていると思うんですけど、あと他に .NET の言語と、それから C++、C で開発ができるわけですね。それぞれで分かれていらっしゃいます。なので多分皆さん得意なものでですね受けておられると思うので、この部屋の方はですね結構ウェブをやられている方じゃないかなとは思っているんですけども、まあ、基本的にそっちのウェブ寄りの話としてですね、この部屋ではお話をします。ただ構成上、ひょっとしたら皆さん のお友達とか同僚が他の部屋にいるのかもしれないんですけども、共通部分と JavaScript 固有のもの、それがこのセッションの構成になってますので、このパートはですね、でこの後モノエが話す詳細についてはもう完全にこの部屋でやるのは JavaScript ですねっていう形になってますので、一応そういう構成になっているということをですねご承知おきいただければと思います。でまず、Windows 8のコンシューマープレビューもう触ったよという方はどのくらいいらっしゃいますか。お、皆さんもう触っておられますね。タブレットに入れてみたよっていう方どのくらいいらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。まあ、なかなかどのタブレットよっていう話もあると思うんですけど、まあ、今日のこの概要の中でですね、いろんなお話もできると思いますので、そういうところにも触れていければなと思います。じゃあちょっと前置き長いんでそろそろ行きたいと思います。まあ、ほとんどの人がですね手を挙げられたのでですね、もう皆さん触っておられるという前提でいろいろ話を少しチェンジしながら話したいと思うんですけども、大前提としてですね、この今日やっているイベントのこの資料、こちらは基本的には全部本社が作った資料をそのまま提供するようにというふうに言われているので、実は変更がかけられなくて翻訳だけかけているので、ところどころデモをちょっと飛ばす場所もあったりとか、あるいは表現がですね少しうっていうところもあったりするんですけれども、それはちょっとご容赦いただきたいかなと思います。実際に今コンシューマープレビューのタイミングなので、名前がプレビューって言ってるんで相当製品に近いようなイメージを持つんですけど、実際今までの Windows で言うと今まだベータですので、ベータ段階でどんなドキュメントが出てたかっていうのを以前の Windows でちょっと考えていただいていきたいんですけども、今そういう状況であります。で、 Windows そのものですね、ここで言っているのは。で、スティーブン・シノスキーという、まあ、Windows 8の開発部門のその責任者がよく例えて言っているのが、Windows 95以来の変更だというふうによく言っています。あるいは、他の幹部はですね、時々、DOS が Windows に変わったぐらい違うとかですね、言っちゃうんですけれども、まあ、左下のスタートボタンがないというですね、いう体験を、Windows をお使いいただいているお客様であればですね、もうしばらく、そうでない状況っていうのはなかったわけなんで、それを変えたということでですね、かなりこう革新的な、チャレンジングなですね、設計変更をしています。で、とにかく狙ったことがここのタイルに書いてある通りなんですけれども、とにかくですね、タブレットを意識している、それタッチのスクリーンをですね、非常に意識しているので、早く、こう、スムーズにちゃんと動くことっていうのが、非常に重要なポイントとして設計の指針。だからこれから外れるものは基本的にやらないぐらいのですね、開発部門の、 ポリシーでやっているわけですね。なので、実際にタッチできるマシーンで触っていただくと、かなりですね、スムースに、まあ、英語だとファーストアンドフルイッドっていうふうに言ってるんですけれども、それが、きっちり実現できている。まあ、今、ベータ段階って言いましたけれども、まあ、そのレベルでもそこまでいっているということですね。で、あとは、今までの Windows といえば、やっぱりマウスとキーボードだったと思うんですけれども、この新しい Windows 8では、タッチなんですね。タッチができる。で、タッチができることを前提にしたときに、例えばですね、Windows XP とかでタブレットエディションというのがあったんですね。で、それ以降の Windows では実は、ペンで書くっていうタイプのですね、入力っていうのは想定されていて、もともと OS が持っちゃってるわけなんですけれども、それと違ってですね、本当に手でこう触る。というような、デバイスがどんどん進化していく中と、まあ、それから実際に、まあ、他のね、プラットフォームでもそういう進化がどんどん出てきたことによって、Windows もそういう形のタッチに対応すべきだということでですね、Windows の設計を変えています。なので、ちっちゃいアイコンがあったら、指でタッチしにくいですよね。なので、まあ、そういった細々としたですね、いろんなところを組み合わせて、実は構築したのが、このメトロ側のですね、このデザインだと思っていただきたいと思います。で、やっぱり Windows は Windows であって、Windows 7の次の Windows なので、例えば、そのベースになっているセキュリティの部分ですとか、起動時間を短縮している部分ですとか、あとは、まあ、Windows 今まで、企業内でよく使われてきてるんですけれども、例えばです、何かが起こった時の問題解決をするための機能であるとか、あとネットワーク関連の細々としたですね、しっかりとした機能とか、そういったものが、やっぱり Windows 7からちゃんと引き継がれていて、かつ、もっと良くなっていますというところがあるので、決して全く新しいものを作った、表面上はそういうふうに見えるんですけど、でもやっぱり Windows 7の次の Windows であるというところも変わってないんですね。これをしっかりと押さえていただきたいかなというふうに思います。結構、ネットで記事とかを見ていると、このスタートスクリーンの話すごく多いんですけれども、それだけじゃないので、本当に、Windows 7で動くものもちゃんと動くよというところ、それからマウスとキーボードでもしっかりと、気持ちよく操作ができるようにしているのが Windows 8であるというふうに思ってください。で、体感的な話を今してたんですけれども、今度はですね、どちらかというとその、ハードウェアの話なんですね。で、ハードウェアは、ちょっとこれは特徴的なデバイスじゃないので分かりにくいかもしれないんですけども、よく私が例で出すのは、先日行われた Windows Developer Days で、スティーブン・シノフスキーがデモをしたんですけれども、ホワイトボードサイズのタッチ画面っていうのがですね、もう技術的にもう開発がされて、実にあるわけですね。それも日本のメーカーさんから。で、それを見たときに、ふと思うわけです。今までスマートフォンとかタブレットの画面サイズに対応して、皆さん一生懸命ですね、ウェブを何か作ったり、あるいはアプリケーションを作ったりしているわけなんですけれども、その画面をそのままそのホワイトボードに持ってって、ホワイトボードの左上の端っこにポコッと表示すればいいわけじゃないですよね。なので、当然ですね、これからいろんなことが変わっていくんですね。ハードウェアの進化とともにですね。で、マイクロソフトが考えているのは、タブレットと電話だけではなくて、もちろんPC ですね、考えているわけですけど、PC もいろんな形の PC を考えています。ただ、タッチは、一番最初に来るんで、タッチができるデバイスが今後増えていくというのは、マイクロソフトも考えていますし、予想しています。なので、デスクトップのモニターも、これから、おそらくですね、タッチのモニターも、もっと種類がどんどん出てくるでしょうし、パソコンも、この、まあ、今日、このデモしている、この、パソコンは、実はこれ、タブレットになるタイプのやつですね、これ切りか、ぐるっと回るタイプの、やつなんですけれども、タッチができてっていうところでですね、あります。で、今ですね、そうですね、まあ、タッチができてキーボードがついてっていう何でもありマシーンって実はそんなに出てないんですね。これはレノボさんのマシンなんですけど、まあ、今後例えばそういうタイプのものも出てくるでしょうし、キーボードなしのものも出てくるでしょうしということで、 まあ、デバイスの種類にですね、注目いただくといいのかなっていうのは、ちょっとここにあります。それから、明らかにですね、今後またハードウェアの進化が起こりますよね。今までも Windows の、まあ、10年前の Windows で搭載してた CPU なんだっけというふうに思い出していただいて、今お使いのものが何なのかも、考えていただくと、その差は歴然なわけですよね。値段も全然違うと思うんですけども、まあ、それがまた引き続きですね、これから Windows 8でも起こっていくということ。それから画面のサイズが非常に可変になっていくことで何が起こるかというと、今までは、例えばですね、よく大きな展示会場とかで、案内板とかがあったりとか、あとはそのタッチできる、レストランを探す、なんですかね、案内板みたいなものがあったりとか、あれって結構専用機器だったり、あるいは、Windows であれば Windows Embedded を使っているんですね。でも、今後 Windows 8は、標準的な Windows 8がそういうところにも手が出せるようになっていくんですね。ということは、わかんないですけれども、まあ、冷蔵庫に Windows 8が入るかどうかはわからないですが、これから多分ですね、そういう不思議な、我々が多分想像してなかったことがいっぱい起きてくるというふうに思っていただければいいかなと思います。で、Microsoft が狙っているのは、その幅の広さですね。なので、特定のサイズのデバイスとか、そういうことは狙っていないですね。まあ、ということで、でも皆さんもコンシューマープレビュー結構触られているということなので、でもと言ってもですね、なかなか、あれなんですけど、まあ、これが新しいスタートスクリーンですね。スタートスクリーンです。で、今日はですね、この建物で行われているセミナーは基本的にアプリ開発に関するセミナーになっていますので、アプリのタイプをですね、どんな動きになるのが標準的なのかっていうところを見ていただくのがいいと思うんですけど、ちょっと見ていただくとお分かりのように、まあ、日本でも結構もうすでにですね、コンシューマープレビューのタイミングで、開発いただいている会社さん、何社さん、何社さんかいらっしゃるわけなんですけども、まあそういうアプリもありつつ、ここに見えるようにですね、例えば、オフィス、しかも今、Windows 7で、普通に使っている、オフィス2010とかがこうあるわけですね。なので、このマシン上で今、プレゼンしているので、パワーポイントがデスクトップ側で動いてるんですね。これデスクトップをピッと押すと、まあこうなってるわけですね。ちょっと一回切っちゃおうかな。まあ、こういうふうになってるんですけども、まあ、こんな感じでですね、デスクトップは普通にあります。普通にあります。なので、当然ここに IE は存在しますし、で、普通にタブもありますし、ウィンドウも普通にこうサイズ変更できますし、今まで通りの UI。ただし、スタートボタンはないですね。これには。それだけだと思っていただければいいと思いますね。はい。で、ちょっと戻ります。まあ、デスクトップに、一つあるのが、ちょっとメトロスタイルアプリケーションという、この今日のセッションもタイトルだったと思うんですけど、新しく Windows 8で、作れるタイプのアプリケーションをメトロスタイルアプリケーションというんですが、このアプリケーションの一番大きな特徴は何か、IE もメトロスタイルアプリケーションなんですね。なので、わかりやすいんで、これを使ってみたいと思うんですけど、こうなるわけですね。で、ウェブ制作をされている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、この部屋は。要はですね、ブラウザーを全画面表示している状態っていう形に近いわけですね。JavaScript でアプリケーションを動かしていて、で、全画面。で、メトロスタイルアプリケーションは全画面なんですね。で、なぜ全画面にしているのか、その設計を取ったのかというところなんですけれども、基本的には、今はコンテンツが主役なんですね。例えばブラウザーがそこに存在して、ブラウザーのそのアドレスバーが表示されているのっていうのは、あくまでも次のアクションをするためのものであって、今やっていることじゃないんですよね。なので、今やっているこのコンテンツに集中するためには、とにかく余計なものを何も出さないというのが、基本なわけですね。なので、その設計を、アプリケーションの原則としています。だから全画面ですね。で、これタッチの PC なんで、一応、こう、下からこう上げると、これ IE なんですけど、まあ IE の場合でもですね、同じように、例えばアドレスバーが下にあったり、あるいはですね、ここから何かアクションを起こそうとするものが、下にボタンがあったり、要は何かアクションをしようとするときに、 アプリケーションバーというかアップバーをこう上げて、実際にこう操作をしていくという、それがデザインの基礎です。で、まあ、i なんでちょっと余談を言っておくと、上が新しいタブなんですよね。こういう形になっています。まあ、非常にこう、新しい、動きをするんですけれど、はい、タブをクリーンにしたりとかですね、いろいろできますけれど。で、ちょっと一回終わりますか。で、全画面ですね。もう一個ぐらい言っておきますか。何がいいですかね。じゃあ、USA Today ぐらい言っておきますか。新聞系ですね。まあ、新聞そのものをもちろん、やってるのではなくて、ニュースのフィードを取ってくるアプリケーションになってるんですけど、まあ、これ、ジオの、確認なんで、ひょっとすると、最近 HTML5 やられてる方であれば、こういうのって結構慣れてらっしゃるような気もしますが、まあ、こういう確認もちゃんと出さなきゃいけないんで、出したりとかですね。で、あとはこういうふうに、こう、スーッと。まあ、特徴はですね、結構、こういうコンテンツの素材のような気がしますね、メトロスタイルアプリケーション。で、とにかく、今はニュースのフィードを見る。わけですね。このアプリケーション。ニュースのフィードを見るためのアプリケーションなんで、それが一番しやすい状況で、かつタッチがしやすい状況の UI で作るということが、こう、主眼ですね。で、何かしたければ、まあ、今、これ、このアプリケーションって、コンシューマープレビューの当初に上がったビルドのままに今なっているので、リフレッシュ機能しかないんですけれども、まあ、リフレッシュでこう、読み込むとかですね、いうような、ところが、まあ、通常のメトロスタイルアプリケーションのデザインになってくるわけですね。はい。で、あとはですね、もう一つ非常に特徴的な、ものがあります。で、それがズームなんですね。で、今までは、なんかズームというと、単純にこう拡大鏡のようにこう入っていくっていうのが普通の考え方ですよね。でも、この、例えばスタートスクリーンをこう縮めるとですね、こういうことになるんですね。これセマンティックズームって言うんですけれども、要はですね、これまさにスタートスクリーンをこうした理由っていうのがこれでわかるんですけれども、今、まさにですね、近年の Windows では、ファイルは数十万個あるし、インストールされるアプリケーションの数たるや、本当にすごく多いわけですね。で、それもクリーンインストールあまりされないタイプの方で、どんどんアプリケーションインストールされる方だと、おそらく100の単位であると思うんですね。で、そうするとですね、スタートメニューがもうスクロールする状態になってしまうわけです。で、それは、多分根本的に、設計的に良くない、エクスペリエンス的に良くない、人間工学的に良くないというところから、こういう設計をしているんですけれども、これであればですね、もう今これしかないのでいけないんですけど、これで横にスクロールして、そこにタップするだけでですね、飛んでいけたりとかするわけですね。で、これもちろんこのグループごとこう動かしたりとかですね、こうできるんですね。で、あとは名前も変えたりとかいろいろできるんですけど、なかなか、これ最初慣れないんですけど、慣れてくるとですね、非常にこう、よく考えられてるなっていうのに気づくと思います。で、私は結構インフラな人だったんですね。なのでコマンド打ったりよくするんですよ。で、コマンドをどうやってこれ打つんだよ、おいっていう感じによくなるわけです。でも、これがどういう仕掛けになってるのかに気づくとですね、非常にやりやすい。なぜならば、このままキー打っちゃうんですね。はい。でもそのまま実行できるんですけど、で、次に多分管理者実行したいんですけど、管理者実行するにはどうすればいいのかというと、こうするとですね、選択として出てくるわけですね。だからこのようにしてですね、こう、直接、スタートの画面、デスクトップの画面だったら、今までは多分、スタートを押すっていう行動を取っちゃったんですけど、そうじゃなくていきなりキーを打ち始めちゃうっていうことをやるというのが、結構この多分、UIのミソなのかなというところと、あとはもう一つですね、ここに全てのアプリっていうのがこうあるんですね。これが実は、スタートメニューなのかなって僕は思ってますけど、まあこういう形でですね、こうあるわけですね。好きに多分、こう実行できる。今入ってるアプリケーションこれだけあるわけですけど、まあこれだけのことが、できるようになっているわけですね。まあかなりこうデザイン、それから、いろんな形の部分がですね、変わってるんですけど、ポイントは、やっぱり全画面であること、それから、やっぱりこうタッチに、対応されていることと、あと、そのセマンティックズームですね。これに対応していくというところがミソ。で、セマンティックズームちゃんと説明しなかったので、もう一回だけ説明すると、こうやるとですね、今、そうですね、この、 シカゴトリビューンの、この、ここの白い、この、今真ん中にしましたけど、このシカゴトリビューンの、こうやっていくと、変わるのがわかりますか？要は、単純に、拡大縮小をしているのではないということですね。だからコンセプトとして、表示されている領域に応じて、まあ、正しくその時必要な情報量をその場で提供するっていうふうに変わっていくっていうのがミソなんですね。まあ、これをしっかりと取っていく。多分これはデザイン編をですね、受けていただくとその辺の話がいっぱい出てくると思うんですけど、まあ、そういったところに注目いただきたい。まあ、そんな UI になっていますと。で、よいしょ。ちょっとスライドに戻りましょう。喋りすぎました。よいしょと。あ、まあ何もタッチでやらなくてキーでやりなさいって話なんですが。はい。ということでですね、多分、もう皆さんお触りになられてたと思うので、まあ触ってなかった方はですね、今ご覧いただいた通りの UI。これが新しい Windows 8の、まあ基本的な操作とかアプリケーションの、体験になるわけですね。で、今、もうご覧いただいた通り、ここにはまとめているだけですね。全画面表示ですね。とにかくコンテンツが主役ですと。これ、ブラウザーとか HTML5 でも最近よく言われていると思うんですけど、とにかくコンテンツに注目を集めたいと。ユーザーにそこに、まあ、没入とか言うんですけど、まあ、没頭してほしいと。そのコンテンツをちゃんと 100% 集中してほしい。まあ、そんな画面ですね。で、それから、タッチですね。で、キーボードも普通に右クリックとかすると、こう、チャームが右側のですね、このメニューが出てきたりとか、その説明しなかったんで、それちょっとだけ見せますか。要はこの、これですね、右側に出てくる。これが実は Windows 8のまたもう一つの大きな特徴なんですね。アプリケーション間、しかも他人同士のアプリケーション間で情報をやり取りするっていうスキームが OS が持ってるんですね。なので、例えば、ウェブサイトを見ていて、いきなり、ちょっとやりますか。ウェブサイトを見ていて、何か共有したいですと言うと、まあ、こうやってですね、共有とやると、まあ、今メールとワードプレスの、アプリケーションしか入ってないので、これしか出てこないんですけど、例えばソーシャルのアプリケーションが入っていれば、このまま、このページから、この IE というアプリケーションから情報をもらって、そのソーシャル側のアプリケーションに受け渡して、でなんかツイートするとか投稿するとかような動きをしてみたり、あるいは何かもっともっと違うタイプの、今私たちが認識していない新しいタイプのアプリケーションが出てきたときには、そういうアプリケーションにそれを情報を渡すことで何かが起こるかもしれないですね。例えばクラウドに持ってって 100個コピーするとかですね、そんなアプリケーションがあるか分かんないですけども、例えばそんなこともこう連動でですね、こう動いたりとか、ちょっと例が悪いですけど、あとは写真とかの共有とか、ライブラリーとかも、まあよく出てくる例ですね。はい。まあ結構ソーシャルもかなり意識している部分がありますけれども、ソーシャルにとどまらず、皆さんが知らないアプリケーションで、皆さんのアプリケーションが、公開する情報に対して、いろんなアクションができるというのが、まあこう非常に面白いところなんですよね。これが相互に連携するアプリというところです。で、あとはですね、PC のデバイスアーキテクチャに関しては、今これ1台しかないので、あまりお話をしていないんですけれども、まあ簡単にそこの部分、ここでもう一回だけ違うデモをしたいと思います。今こうなってますよね。で、いくつか開けましょうか。これと、例えばこれと、で、シカゴトリビューンと IE は両方ともメトロスタイルアプリケーションですね。で、この横からですね、こう取ってくるんですね。で、こう、パカッと、こうはめるとかですね、あるわけですね。ブラウザーだとあんまり例が良くない。じゃあ、こっち対応してるかな、シカゴは。ちょっと待ってくださいね。いいよと。はい。シカゴトリビューンの新しい、スタイルが右側にこう、表示されてると思うんですけど、まあ、これをスナップビューというんですね。で、スナップビューが、320ピクセルの幅なんですね。で、320ピクセル、ちょっとさっき控室で、すごい細かいところを教えてもらったんで言うと、この間にあるこの棒がありますよね、この間の、これですね。この動かしてる、この。これが22ピクセルらしいんですね。で、 スナップビューを動かすための標準の Windows 8で必要な解像度は 1366×768 です。なので今このスクリーンを表示しているのも実はその解像度です。見せれているので。で、もう一つ、例があるんですけれども、まあ、例えばこれ、1個のアプリがこう動いてますと。で、このメトロスタイルのアプリケーションが動くための最低の解像度は 1024×768 です。なので、私も結構初期のネットブックとかを持っているので、ネットブックにガーッと入れてですね、動かしてみたりもしているんですけれど、メトロスタイルのアプリケーション動かないんですね。縦が足んないんですね。なので、まあ、その辺を今後の皆さんのマシンの選び方の中でですね、その情報をうまく使っていただければなと思います。で、これから出てくるタブレットとか PC とかはどんどんその 1366×768 を Windows に関して意識してメーカーさんが出してくると思いますので、まあ、そこをよくですね、見て、それ以下の解像度だったらスナップができないんだなと、こういうふうに思っていただければと思います。で、コンテンツに集中はするんだけれども、実はここに、横にこう出してるっていうのは、そういう体験も欲しいからなんですよね。要は、ちょっとやらないですけれど、例えば、コンテンツを右側の大きい方の画面で、こう、ずっと集中してるんだけれども、左側で音楽流してるとか、いうことって当然のようにやると思うんですけど、まあそこに出している。あるいは、ちょっと流しておきたいフィードとかですね。ちょっと、インフラ屋さんだったのでついこういうのが多いんですけれど、なんか障害が起きているアラートが見えるとかですね、すごい嫌ですけど、まあそういうものが、とにかくウィンドウがいっぱい開いていて、それをなんか整列するという形ではなくて、二つしかないんです。メイン、とにかく今集中している作業のところと、副次的に必要な部分というところですね。で、今日後でちゃんと説明しますけれども、これを JavaScript でやる場合には、スタイルシートで、制御することになってるんですね。なので、この320ピクセルの場合は、こういうスタイルに、っていう形に動かしていくわけですね。なので、そういうふうにこう、紐付けていくと、皆さんの今までの仕事にうまくこう、繋がっていくんじゃないかなと思います。で、アプリケーションをデザインするときは、スナップに対応しているように作るためには、あのビューも作らないといけないってことですね。画面設計が単独じゃないというのが、ポイントです。それから、タブレットの場合は、まあ、他社さんの、タブレットを触っておられるとですね、よくわかると思うんですけど、縦があるので、縦が、横だけじゃなくて、だから横と縦と、ひっくり返した縦と、みたいなですね、360度動かした時のその4つのポイントについて全部対応するのかみたいなですね、そういうようなところも含めて考えないといけないというところがポイントですね。なので、これから、そういうところが実は PC の世界にも入ってきているので、今までのその Windows での開発を思い浮かべちゃうと、だいぶいろんなところが変わってきちゃうので、まあそれをですね、じっくりと、そういう知識とですね、テクニックを手に入れていただきたいなと思っているわけですね。はい。じゃあ、プラットフォームへの取り組みということで、まあ、フォントのサイズも実はあまりいじるなと言われているので、開業してるの直してなくてすいません。本当はレイアウト的にとても嫌なんですけれども、そのままやっております。で、プラットフォームですね。で、どのあたりに、投資を行ったのかということなんですけれども、マイクロソフトは世界で一番研究開発費を使っている会社だと言われています。まあ、そんなところから、キネクトとかが生まれたりしているわけですけれども、まあ、その中でですね、Windows にかけたお金の金額はちょっと僕今わかんないですけれども、その金額の中で、どこにですね、ものすごくお金をかけたのかというところ、開発人のリソースをかけたのかというと、まあ、このエリアなわけですね。で、もうすでにご覧いただいたのが、2番目のユーザーエクスペリエンスですね。要は、タッチに対応することとか、まあ、新しいその全画面、で、アプリケーションを作るモデルとかですね。まあ、いろいろなところに、最初のスタートスクリーンの設計もですね、相当時間かけて設計をしたというふうに言っていますね。なので、スタートボタンがない論争とか議論がですね、ネットにあるわけですが、まあ、オフィスのですね、ボタンたちも、実はそういう議論があったんですが、実は、研究開発の成果なので、時間が経つとですね、絶対にこっちの方がいいというふうになります。そうなると思います。で、理由はもう、実際にお使いいただいているのを継続していただければわかると思います。で、まあそういうようなものを基本的に、 最初にですね、ユーザーエクスペリエンス構造大事なので、まあ、とにかく早くて滑らかに動くような、いい、ところを作りましょうというところ以外に、まあ、今まで10年間かな、10年ぐらいドットネットだというふうにマイクロソフトは言ってきたわけですけれども、まあ、Windows95 まで一気に戻ってる感覚を持っている人もいるような状況の中、じゃあ実際に Windows の機能を使ったアプリケーションを書くときの、そのモデル自身も少し、投資して買いに行こうっていうふうにして作ったのが Windows Runtime なんですね。で、WinRT、今一番目を話してますけど、WinRT というふうに略します。この話少し後で出てきますんで、ディテールには入んないですけども、まあ、完全な新しいランタイムですね。はい。で、それからアプリケーションの実行環境ですね。端的に言っちゃうとかなりサンドボックスです。本当に厳しいんですね。なので、プロセス間で何かをしたいという、今までの Windows のバックエンドの何かサービスを使うようなモデルの開発っていうのが結構できないです。要はセキュリティ上本当に厳しく縛られていたりとかですね。この後、いろんなところでですね、ご紹介してまいります。そして、まあ、すごく注目を集めているのがもちろん Windows Store なんですね。今まで Windows のアプリケーションというのはセットアップエグゼか、もしくは MSI ファイルか、それを例えば CD か DVD か、はたまた昔であればフロッピーか、ネットからダウンロードしてか、みたいなですね、形、USB メモリーでソフト売ってるケースも最近ありますよね。まあ、そういうようなところの、考え方、それからそういう風になるんだという風に思ってらっしゃると思うんですけど、それが違うんですね。Windows 8のアプリケーションは基本的には Windows Store からのインストールになります。ですから、ネット上のストアに、アプリケーションを、開発者の方は登録いただいて、そこからみんなダウンロードして使うというのが原則です。で、今日は企業内の話はしません。でも企業内は違うシナリオにちゃんとなってますんで、それは違いますということですね。まあ、この大きな4つのポイントが、プラットフォームとしての、まあ、形としては変わっているもので、すごく OS の機能細かいところをですね、ご覧になる方にとっては、実は、もっとベースの部分もいっぱい変わってます。例えばタスクマネージャーもすごいいいタスクマネージャーになってますし、いろんなものが変わってるし、パワーシェルで管理もすごい数の実はコマンドが増えてたりとかですね、ものすごく OS としても進化してるんですけど、Windows 8としての特徴的な投資先はこの4つなんですね。で、Windows Store は今まで本当になかったものですし、Windows Runtime は概念的にまあ今までになかったものですね。なのですね。はい。で、ちょっと全部アニメーションを進めちゃいます。はい。こういう風になってるんですけども、これが新しい、まあ、Windows 8での開発プラットフォームという風に書いてあるんですけども、右側がですね、デスクトップアプリと書いてあるところが、今までの Windows 7からこう積み上げてきた部分ですね。なので、今まで通り .NET のアプリケーションも動きますし、Silverlight のアプリケーションも動きますし、他のプラグインも動きますし、Win32 の API を使っている、まあ、C++ で書いたようなプログラムも当然動きますし、という形ですね。そして、ブラウザーアプリケーションですね。ブラウザーアプリケーションも動くわけですね。なので、このお部屋の方々は、今まで、まあ、IE じゃない部分もあるのかもしれませんが、ちょっと投票はしませんけれど、ブラウザーの上で JavaScript をお使いになられているというようなところに興味があるというふうに思っています。なので、この部屋にいらっしゃるんだと思うんですけど、なので、右側はその世界のままあるわけですね。さっきお見せしました、デスクトップに行って IE を起動することができるわけですから、同じなんですね。で、今回、まあ、今回のこの建物で話している内容そのものは左側なんですね。メトロスタイルアプリケーション。まあ、よく議論に出てくるんですよね。この右側のこの幅がこの頭上にすごい短くなってるので、こっちじゃないんじゃないかみたいなこと言われるんですけど、そうじゃなくてですね、デスクトップアプリは今まで通りあるんですよ。今まで通りあるんだけど、新しいので左側を説明する上で左側が大きくなってるんですね、この図は。そういうふうに理解してください。で、三つ大きなカテゴリーに分かれています。で、それはモデルコントローラーのところを見ていただきたいんですけども、上から二つ目ぐらいの。まあ、Windows、まあ、従来から言うと、例えば C とか C++ でプログラムを書くっていうのが結構、創世期結構ありましたよね。それから、まあ、ベーシックなんてもあったと思うんですけど、まあ、そこから .NET の言語ですね。 マネージド言語が出てきて C シャープとか VB があって、そして今回から初めてネイティブに JavaScript を使ったアプリケーションを書けるようになっているわけですね。ここがすごく図としては今までなかったのはこの JavaScript の部分ですね。で、これができるようになっているポイントなんですけれども、実は完全に、実は後半部分のセミナー内容で入ってるんですけれども、IE が使ってる多くのコンポーネントをそのまま取り込むんですね。実行環境として。なので、JavaScript のチャクラもそのまま動きますし、トライデントも実はJavaScript メトロスタイルアプリが動くときには一緒に動くんですね。なので、今まで使っていた Web のコードをこう持ってくるっていうのはかなり簡単にできるという状況になっています。ただ、それがメトロスタイルアプリのデザインとしていいのかっていうのはちょっと別の問題です。持ってくることは結構簡単にできます。そして、まあ、この図で見ると、今度上にちょっと行ってみましょうか。XAML、XML というのと、まあ、HTML、CSS って書いてある。まあ、どちらかというと、HTML、CSS は皆さん馴染みのあるところだと思うんですけど、要は、画面デザインですね。を作る部分が、異なるわけですね。JavaScript の場合はもう、皆さんが慣れてらっしゃる HTML、CSS を使うということになります。で、他の部屋で喋ってるのはみんなザムルザムルザムルと言ってるわけですね。今多分。はい。なので、そういう形でですね、どちらかというとそのマークアップを書いてるっていう観点では同じなんですけれども、ちょっと違う構造になってるのと、あとは、そうですね、この図に現れていないものがあります。WinJS っていうライブラリーが あるんですね。それをと組み合わさることで、実は JavaScript で動くメトロスタイルアプリケーションって動いてるんですね。なので、本当はこの間に WinJS って書いてほしいんですけど、それは書いてないんで、元々のままいきます。WinJS については後で出てきます。そして、どのモデルで書いても使える WinRT ですね。Windows Runtime。こちらが、下にドンと構えていて、あたかも昔の Win32 API の使い方と同じような感覚。.NET だと少し上のレイヤーかなという感じで、WinRT はかなり、コアサービスに近いところにあるものだと思ってください。なので、フレームワークと呼んでないんです。フレームワークじゃないんですね。フレームワークってなんかダウンロードする塊のように思うんですけど、そうじゃなくて、もう完全に Windows の一部というふうに思っていただければいいのかなと思います。なので、パフォーマンスもすごく意識してますし、まあ、多くのことがとにかく WinRT を使ってできるという状況になっています。はい。なので、基本的にはどの選択をするかというのは、おそらくその今開発をしようとされているそのチームあるいは個人の方がどのモデルでですね、行った方が効率的かというところからまずは選んでいただくのかなというところがあります。まあ実際にはですね、特徴的なところが少しずつあるので、まあその辺をどういうふうにですね、使っていくか。ただ、例えばパフォーマンス面で今までよく、例えばネイティブで C++ で書いた方が絶対早いよなっていう言葉がよく聞こえてくるわけですけども、そういうこともあります。ケースによって。ですけれど、今のこの状態っていうのは、例えば、チャクラを使っていることによって、ハードウェアで実はレンダリング、GPU レンダリングするような、仕掛けで IE が動くようになっているわけですね。そういうことによって、ハードウェアの支援も得ながらですね、動いているので、そんなに実はかなり頑張ってコードの差を出さないと差が出てこないんじゃないかな、というふうに言われています。ただ、厳密な数字とかもちろんないですし、お話できないんですけど、まあ、そういうような形でですね、この部分が、選ぶ必要があるんですね。まあ、この部屋に来られているので、私は JavaScript を選ばれるのかなと思ってるんですけれど、その前提でですね、この先進んでいくことになります。で、Windows Runtime ですね。Windows Runtime は、どうしようかな。でも、ちょっと、要はネイティブ環境で、実はちゃんと C++ でできるんですよと。で、Windows Runtime ってこうなってるんですよというデモなんですけれども、ちょっと微妙なんで話をしてからにしましょう。はい。で、WinRT ですね。WinRT 自身は何で書かれてるのなんですけれども、これはもう完全にネイティブな実装的な発想ですね。だから JavaScript で、そういう意味じゃなかったですね、この部分は。この部分は、なんでしょう。.NET フレームワークのように、こう、レイヤーとして上に乗ってるものじゃないということが言いたいんですね。 さっき申し上げた通りなんですけど。で、あとは C++ から XAML を使うっていうことと、あとは C++ もそのまま移植できるよっていうところをデモするだけなんですけど、ちょっと飛ばしましょう、今日は。もう本当にいっぱいあるので、話が。で、あれですね、API、どんなものが使えるのかということで言うと、まあ、Windows のありとあらゆるものにアクセスするものが存在しているので、まあ、とにかく、Windows をうまく使ってくださいという感じでですね、開発者にとってはかなりこう幅のある、プラットフォームになっていると思います。特に最近、よく注目されているのが、例えば、まあ、そうですね、GPS あたり、地理位置情報とかですね、今後多分センサーがいっぱいついた Windows が出てきます。いっぱい、デバイスが。なので、そのデバイスを使って、しかも多分メーカーさんの特色のある、そういったいろんなデバイスが出てきたときに、じゃあどんな風なアプリケーションを作ると面白いのか、みたいなんですね。まあ、だいたい目がデバイスのところによく皆さん行くんですよ。センサー何があるのかなとか、シナリオとして、タブレット持ち歩いてるときにこんなアプリケーションがあると面白いかなみたいなですね、ストーリーがあるんでそうなるんですけど、もうありとあらゆるですね、もの、まあインターフェースに関わる部分もあれば、それこそ認証とかですね、メモリー管理とかいうところまで下の方にありますけど、あとはもう一つは、この後出てきますけど、Windows Store によってですね、皆さんは日本にだけアプリケーションを届けるのはもったいないです。世界にアプリケーションを届けてほしいんですね。なので、どちらかというと、例えば英語の UI も一緒に考えておくということを最初からやるっていうことですね。まあそういったものも、支援されるようなですね、部分が基本的に持っていたり、あとは、そうですね、技術的な革新でいうと、さっきちょっとデバイスに行っちゃったんで、またデバイスに戻っちゃいますけど、NFC みたいなものですね。まあ、こういったものが、今後、アプリケーションでこう使っていくみたいなですね、ものが、結構出てくるんじゃないかなと思っています。そして、まあ、インターネットの発展とともに、もちろん、ビデオとかですね、いろんな視覚効果とか、まあ、そういったものがですね、アプリケーションの大きな要件になってくると思うので、まあ、そういったものもですね、全部、扱えますと。で、各、この部屋なんで JavaScript からもその辺がうまく利用できるっていうことによってですね、今までその HTML5 は偉大です。で、Microsoft HTML5 にものすごくもうコミットして投資もしているんですけれども、特定のこの Windows っていう環境において隅々まで触りたいっていうところにはやっぱり標準は対応できないと思うんですよね。で、これは隅々まで触りに行く話ですね。なので、いろんなものをいろんな形でですね、このデバイス、この OS 上のもので、いろんな画面サイズはあって、いろいろ、そこのデザインをすれば、Windows 8上ではこういうようなアプリケーション、こういうデバイスの操作ができるアプリケーションみたいな形でですね、本当にネイティブなアプリケーションを書いていただくということができるというふうに、ここからもわかると思います。まあ、とにかくいろんなことができますと。API で。端的に言うと。はい。で、C シャープのデモ。どうしようかな。これも悩ましいところですけど。あまりですね、デモ、ここの部分のデモってそんなにこう、あれなんですよね。ドットネットの部分の説明が入っちゃうんで、ちょっとパスしようかなと思いますけど、これも。ポイントです。デモするポイントは、Windows RT っていうのは非同期モデルでできてるんです。これを説明したくてこのデモをするんですけど、なんで非同期なのか。ファーストアンドフルイッド。早くて滑らかでないといけないんです。Windows 8は。で、そのコアの下の方の API が50ミリ秒以上かかっていたら話にならないんですね。コールに。なので、50ミリ秒以上かかると想定される処理はすべて非同期処理になっています。WinRT は。っていうところを説明してるんですね。で、これは、実は、とにかくいろんなアクセスができる API になってはいるんですけど、基本非同期なんです。なので、Windows Developer Days でも非同期のセッション、皆さんお気づきになられていて、もう満席だったんですけども、非同期のプログラミングに少し慣れる必要があるかもしれません。例えば、ウェブの世界であればワーカー使うようなストーリーとかですね、そういうのに慣れてらっしゃると分かりやすいかもしれないですけど、まあそういうストーリーでこの API を使っていくわけですね。で、メトロスタイルアプリケーションそのものの動き、 皆さんがお作りになるメトロスタイルアプリケーションの動きもできるだけ非同期にして、とにかく早く処理がとにかく終わるという設計をした方がいいです。今までいろんなデザインの本社のデザインのレビューとかを見てきたんですけど、やっぱりこうファーストアンドフリーでないといけなくて、そこの部分が要は起動するときにいきなりもたついているようなアプリケーションはデザイン上 NG なんですね。なのでそこをですね、しっかりとやっていく意味で、非同期というのがですね、今キーワードなのかなというふうに思います。で、ここ一番下に書いてある通りですね、どれ選んでも WinRT API はしっかりと使えるようになっているわけなんで、JavaScript をお使いなんであれば、JavaScript を使っていただければというふうに思います。で、動きなんですけれども、どんな動きで実はこれがなされているのか。みんなそれぞれ違うわけなんで、どういう構造で動くかっていうところ結構重要だと思うんですけど、まぁ、ちょっとスクリーンの方に出ていきたいんですが、なんとなくですけど、今まで、まあ、CLR って書いてあるんですけど、コモンランゲージランタイム、これもだから、ドットネットのランタイムってここに入ってるわけですよね。で、C++ は何にもない。で、JavaScript の場合は、チャクラがやるので、この JavaScript の、エンジンが、動くんで、まあ、こういう構造になってるよと。で、それぞれを、実は Windows のメタデータにアクセスしながらですね、ランタイムのオブジェクトに、アクセスしているという形になっています。なので、なんか、一階層入ってるんで、こっちが早そうだよね。まあ、構造上はそういう風になっています。確かに。だけど実際にやってみていただいた方がいいかなという風に思います。それが今言えるコメント。多分皆さんもお触りになられてるんで、こういうコメント言っといた方がいいと思うんですけど、そういうことになると思います。で、はい。メトロスタイルアプリケーション。皆さんが、これからですね、お作りいただくメトロスタイルアプリケーションはこういうものを意識して作りましょうという、まあ、8つのテーマみたいなもんですね。まあ、これを掲げていただいてですね、それぞれがちゃんと実現できているかっていうチェックにも使っていただければと思うんですけども、まずそのメトロスタイルデザインというものがあります。まあ、一番下のメトロの本質とそれが どう違うのかっていうのはですね、デザインの専門家じゃ私がないので、そこの部分うまく説明できないんですけど、まあ、メトロスタイルというですね、新しい Windows Phone から登場しているスタイルのことです。つまりですね、このスタートメニューのこういうタイルを使っている情報 を届けるタイプですね。アイコンではなくて、例えば今一個くるくる回ってるやつがあると思うんですけど、まあ、このようにですね、情報をアプリケーション起動しないでも届けるっていう仕組み、まあ、こういうものも含めてですね、でかつ、デザインとしては、例えばですね、これ横スクロールするんであれば、横スクロールだけにしなさいっていうルールがあったりするんですよね。まあ、そういうような、なんていうか、メトロスタイルのコンセプトというのがあるんですね。だからそのコンセプトに従ってちゃんとできていますかというところですね。で、こういうふうに正方形のモデルが並ぶ、あるいはかける2のものが並ぶっていうのが結構ですね、よくある形なんですね。おっと、よいしょ。で、ファーストアンドフィールド、まあ、ここ日本語がちょっとまた軽快でっていうふうに変わってますけど、ファーストアンドフィールドであること、とにかく動きを阻害しない、ユーザーさんがすごくそのコンテンツを使いやすい、そういう操作性になっていること。だから、一画面の中に縦スクロールと横スクロールを混ぜないようにとかですね、言うのっていうのは、ユーザーさんが迷ってしまうんですね。実際にどっち行けばいいのか。画面上。なので、そういうものじゃない。で、かつ、こう、滑らかにですね、それが動くように、途中で何か、データをどんどん、すごい重いデータをロードするような処理を間に挟んじゃうと、画面を動かしたのにピタッと止まってまた動き出すみたいなのはファースト&フリートではないわけです。だからそういう処理を入れてはいけないですね。それから、まあ、スナップとか、もっとより大きな画面とか、まあ、小さくなった時とか、どんな時でも少なくとも、まあ、例えばウェブであればこのブラウザーのこのバージョン対応しますってよくあると思うんですけど、それと同じようにこの環境は対応しますと決めたものに関しては、しっかりとその環境で一番そのアプリケーションの情報を正しく届けられる設計で、それぞれをちゃんと出すというのが、いいというふうに言われています。で、方法論はですね、おそらくこの後の 詳細のところでも出てくるんじゃないかなと思うんですけど、例えばそのまま実際にスケールして拡大してしまうような、あまりアプリケーション側で頑張らなくても、その実はテンプレートを使ってやる方法論があったりするんですけど、まあ、そういうふうにするか、もしくは例えばこのスタートメニュー、スタートスクリーン一つ取っても、今1366の画面だからこれだけ縦に並んでるんですけど、スティーブン・シノフスキーがデモした80インチのあのスクリーンは何個縦に並んでたかな、多分6個ぐらい並んでたんじゃないかと思うんですけど、もうちょっと並んでたかな、とにかく変わるわけですね、画面のサイズによって。まあ、CSS3 を触っておられる方はですね、きっとその辺の動きをよくご覧になってるんじゃないかなと思うんですけど、ウェブの世界で。だからそういうものと全く同じ発想がですね、あります。よいしょ。で、OS とアプリをつなぐコントラクト。これはですね、ちょっと後で出てくるって書いてあるんですけど、喋りたくなっちゃうんで、ここで喋っておこうかなと思うんですけど、さっき見せた、この右側のですね、これですね、チャーム。これですね。つまり共有をしたり、アプリケーション間で共有をしたり、あるいは検索に流したり、というようなここっていうのは、OS と契約を結ぶ感覚になるんですね。自分のアプリケーションが。なので、コントラクトというふうに呼んでると思ってください。わかりやすいんで一番、その説明が、そういうふうにしてますけど、厳密に言うとちょっと違うんですけれど、それが一番わかりやすいんじゃないかなと思います。なので、とにかく他のアプリケーションから、そもそも、機密性が高いんで、そういうのはな、このアプリケーションありませんっていうアプリもあるかもしれないんですけど、そうじゃなくて、より連動して、こう動くっていうことによって、まあ、いろんな可能性が生まれてくる。この A というアプリケーションとこの C というアプリケーションが組み合わさると、これ面白いねっていう、そういう世界を作り出すために、まあ、それも意識した設計をちゃんとしておきましょうね、ということですね。で、コントラクトと言います。だからコントラクトっていうのをキーワードで覚えておくといいかなと思いますね、ここは。で、あとはタイル。で、ユーザーとつながるっていうのがちょっと直訳なんで分かりにくいんですけれど、要は、アイコンじゃないんですね。なので、アイコンっていうのは、そのラウンチャーのための、その種別、識別をするための多分絵なんですけれども、そうではなくて、さっきこうくるくる回ってたと思うんですけど、要は、プッシュで情報を伝える。要はアプリケーションを起動しないでも伝える。だからタイルでユーザーの方に何かを伝えて、僕を起動してくださいっていうふうなところに流れがつながっていくと。まあそれをですね、うまく、ちゃんと取り入れましょうと。で、現段階で、まあ Windows Store を目指して、実はアプリケーションを開発していくと、あれ、ライブタイル対応してないんですねっていうふうに必ず言われるんですね。なので、このポイントっていうのも結構重要なポイントかなという気がします。せっかくスタートスクリーンに大きいアイコン、タイルを置いているのに、それを静的にしておくのは非常にもったいないんだけど、実装しないんですかという話がよく出ます。はい。で、まあ、オンラインになった時に、必ず情報をですね、しっかりと、シンクして取ってくるような仕組みとか、あとは、クラウドへのローミングっていうのはもう今まさにウェブの世界はその潮流なので皆さんに何も申し上げることはないと思うんですけど、まあクラウドのサービスをですね、うまいこと取り入れてアプリケーションを作るっていうのがもう今こういう世界でのアプリケーション開発では非常にまあ多いわけですけども、まあそれをもちろんメトロスタイルアプリでもですね、しっかり取り入れていこうねっていうところですね。本質はデザインのセッションに受けていただきたいかなと思いますね。はい。で、実行環境です。実行環境。メトロスタイルアプリがどういうふうにですね、Windows Store から入手されるのかという図式です。ちょっと頭切り替えてください。Windows Store と、まあ実際にアプリが動作するところですね。Windows Store から落ちてくるものは、基本的にはパッケージです。で、パッケージなんですけども、まあ、簡単に言っちゃうと AppX っていう形の、拡張子の、構造的には ZIP ファイルですね。簡単に言っちゃうと。この後出てきますから、もうちょっとディテールはそこで話します。この次のスライドぐらいにあったんじゃないかと思うんですけど、こういう形ですね。パッケージマネージャーという人が受け取って、で、Windows Store からですね、左の青い四角は、Windows Store アプリケーション。のことですね。なので、ここに、今、ちょっと画面出しますけど、ここに、買い物の、この辺に、 このちょうど今僕がこう指してるあたりですねにあるこの買い物袋みたいなのがストアのアプリケーションなんですけど、まあこの辺をですね、ちょっとここは今ベータ段階なんでこう どういうふうにここの画面が変わってくるか分からないんで、この通りだとは今言えないのでですね、あんまりデモしないようになってるんですけど、本当のシナリオだと、まあ、そういうふうにして、まあ、インストールをすると、今ここの右側に ある例えば地球書店さんとか、カット・ザ・ロープとかですね、 BTV とか、これ ABEX なんですけど、まあ、そういったアプリケーションもストアから今やったようにですね落としてるわけですね。でそのアプリケーションの Windows ストアのバックエンド、マイクロソフトが持っている、まあ、クラウドにある、まあ、そのバックエンドから落っこどしてきて、実際にこう配置するんですね、Windows 8のマシンに。で現在はユーザー単位になっています、インストール自身が。だから簡単に言うと C ドライブのユーザーズの下にあるというふうに思ってもらえばいいんじゃないかなと思いますけど、そういう形にのどこかにですね、こう入ると思っていただければいいと思うんですが、でもそこはですね少し変わるかもしれないですね。で今までは Windows のアプリケーションをインストールするっていうふうに思った時には、まあ H キーローカルマシンに書いて、マシン全体に対してインストールをするっていう、まあそういうふうにこうアプリケーションのモデルを考えがちだったんですけども、今回のはもう完全にライトにですね、ユーザー単位にこう入ってるんですね。だからそれを今このコンシューマープレビューレベルではそうなっています。今後これちょっとどうなるかわからないっていうのが今の現状のようです。はい。で、まあ拡張子が、こういうふうに、まあ、いろいろ、これが UpX パッケージと呼ばれているものですね。水色の周りの一番大きい四角がパッケージそのものなんですけども、まあ、その中にはいろんなものが入っています。で、JavaScript で動く場合には、もちろん JavaScript もあれば、HTML もあれば、CSS もあれば、まあ、いろんな JS ライバリーがあるかもしれませんけども、まあ、いろんな要素、画像とか、まあ、いろんなものがあるかもしれません。まあ、そういうものが全部パックされて、でこの真ん中の appxmanifest.xml によって、実はこのアプリケーションの制御情報が書いてあるんですね。例えばインターネットへのアクセスが必要だとかですね、まあ、そういうようなものがこう書いてあるわけですね。で、まあ、署名があって、ブロックマップというのがですねちょっと面白いんですね。ハッシュが入っているんです。でこれはなんでこういう構造になっているかというと、改変されないようにですね、改変で、例えば C++ でこのパッケージ、他の言語で作ってもこのパッケージは同じなんですね。で入ってるものが違うんです。だから DLL が入ってたりするわけですね、 C++ で作ると。そういうような形になるんですが、中身をとにかくハッシュを取って改変されないようにしているので、実行できなくなるんですね、改変すると。 ZIP なんで開けられるんですけれど、なので、ここはそういうふうにして守られているものになっています。で簡単に言っちゃうと、企業内だとこの辺のブロックの部分がですね、署名とか、まあ、そういうものを企業内で持つっていう形のもので、実はこれを Windows Store からじゃなくて企業内のどこかから入れるっていう構造もサイドローディングっていうテクノロジーで実は実装できます。なのでインターネットでサイドローディングで検索いただくと話が見つかるかもしれません。今あんまり情報がないです、企業向けのその辺の部分っていうのは。まあ、こんなパッケージがあってですね、実際にこれ落ちます。で APEX のファイルを見つけたらですね、 ZIP に変えてですね、中身見てみてください、一回今度。はい。で結構ですね、メトロスタイルアプリケーションは厳密だと言いました。要は他のプロセスとの通信が厳しいとかですね、いろんなものがあるんですけど、このすごく特徴的なものがあって、要はファイルにアクセスしますとか、このカメラデバイスにアクセスしますとか、マイクにデバイスします、アクセスに、マイクデバイスにアクセスしますとか、このセンサーを使いますとか、このネットワークがいります、まあ、インターネットにアクセスが必要ですとか、そういったものをアプリ側が宣言しておかないといけないです。だからアプリ側の特性として持つんですね。なので、すべてのアプリケーションがインターネットを最初から使えるわけではなくて、開発するときにマニフェストにそれをちゃんと宣言しないといけないんですね、ということです。なので、まあ、この辺はしっかりと何を使うかということを、そのアプリケーションが 管理するための仕組みとしてこのマニフェストがあるというふうに思ってください。でビジュアルスタジオにはこのマニフェストの編集のエディターがあるので、まあ、それを見ていただくと実際にマニフェストが何に書かれているのかってもうちょっと分かりやすいんですね。でこれはデモしましょう。初めてビジュアルスタジオじゃ起動しましょう。ビジュアルスタジオ11ベータのアルチメイトですね。無償版のエクスプレスもあったりするんですけど、まあ、それも、調べていただければいいんですが、これはフルスペックのやつが入っています。で、なんか1個作りますか。拡大がこの状態だと効くのだろうか。ああ、拡大鏡でいけましたね。はい。まあ、こんな感じでですね、早速もうセットされているんで、JavaScript の下が開くように、この環境になってますけれど、もう各言語があってですね、Windows Metro Style っていうのがこうあるわけですね。ここにも C++ でもあるし、C シャープでもあるしという形ですね。でもちろん他の言語は、今までいろんなタイプの開発ができたので、まあ、それらはこのフルスペックの Visual Studio では当然開発ができるわけですね。ドライバーだって作れちゃうんで、Visual Studio があるとフルスペックで。なのでこのままですね、今まで通りの開発と、この新しいメトロスタイルの開発、両方この中でできるんですね。で、例えば、じゃあ、どれがいいでしょうかね。まあ、グリッドぐらいにしておきましょうか。で、なんか適当に選んでいただいてですね。グリッドってこんなタイプのアプリケーションでね、右にある。テンプレートでどこまで作ってくれるかっていう、まあ、その感覚もちょっと見ていただこうと思うんですけども、もうコードのこういうスケルトンで、まあ、このアプリケーションのコードを、初期コードをここに書きなさいとか、こう、to do のところにですね、こう、スケルトンが書かれていて、ここにコードを書いていくわけですね。で、この状態、何もしない、このテンプレートの状態でこれ実行するとどこまでできてるかというと、ここまでできてるんですね、テンプレートが。非常にもう、まあ、わかりやすいというか、まあ、ここまでの構造で、で、しかもですね、これタッチのデバイス、こうやってもうタッチの操作まで、テンプレートではもうこれできてるわけですね、これ。ここまでできちゃうんですね。はい。なので、それを踏まえてですね、おうおう、どんどん拡大されて、えらいことになってますけど、ちょっと待ってください。よいしょ。よっと。はい。まあ、拡大されたままでもいいんですけど。ちょっと見にくいね。はい。こんな感じですね。はい。で、マニフェストを見るっていう話だったんですけど、まあ、今回他のデモもあまりやっていないので、ここでいきなりデモを他の部分しようと思うんですけど、よいしょ。ご覧ください。この実際の中身を CSS、HTML、それから、下の方に行けばもちろん JavaScript ですね。なんです。で、デフォルト HTML、まあ、これ Microsoft っぽいですけど、はい。まあ、これがあってですね、これ開くとどうなってるかというと、当然普通の HTML のファイルなわけですね。ドックタイプからスタートしてますけど。はい。で、これでもう実際に作るんですけど、ここにほら、WinJS とかいうのがいきなりこう登場してるわけですね。まあ、この辺をですね、後でじっくりと見ていただきたいなと思うんですけど、実行したとき。で、WinJS は何をしてくれる人ぞというところなんですけど、もうタッチが実装されてましたよね。実は。スケルトンで。あの辺って WinJS がサポートしてくれてるんですね。なので、まあそういったところの部分っていうのをしっかりと支えてくれる。JavaScript と、Windows ランタイムの間の取り持つ役割をですね、この WinJS 君がやってくれるんです。まあこの辺を覚えておくとですね、すごいいいのかなと。で、あとはですね、スクリーンの部分ですね。よくデモする、私がデモするのはこれですけれども、スタイルシートなんですけど、スタイルシートの、まあ、ちょっと、プレフィックスがついてるやつが、結構あったりするので、ちょっと、その辺に関してご意見はあるかもしれませんが、メディアクエリーを使って、これ、スナップドっていうのは、さっきの320ピクセルの場合っていう設計ですね。だからそういう風にして、これ作っていくわけです、これ。一個一個。で、フルスクリーンでポートレートの場合と、縦横の部分ですね。こういう風にして作っていくという、まあ、一番わかりやすい端的な例です。で、このパッケージそのものですね。実はこれ、そのままウェブサーバーに持ってったら、HTML なんで HTML 動くんですよね、当然。だけど WinJS 使ってたら動かないですよね。WinJS はこの中でのライブラリなので。 っていうことなんですよ。WinRT と WinJS の部分ですね。だからそのままドラッグしてここにポコンと落とすとですね、実は普通に、まあ、若干その中でですね、このコンテンツの部分ので動くためにですね、ちょっと再開いりますけど、でも普通に持ってきてそのまま編集ができるわけですね、ウェブサイト。まあ、そういうふうに思っていただければいいかと思います。まあ、そこから先結構いろいろあるのでですね、そんな簡単な話じゃないということだけは言っておきますけど。で、プラス、マニフェストですね。マニフェストさっき出てきたやつです。で、まさに、何回も言っていますが、横画面、縦画面。で、ロゴがどんな、PNG ファイル使うのとかですね。ワイドとちっちゃいのと、みたいなですね。のがあったり。あと、Windows っぽいのがですね、スプラッシュスクリーンがあるんですね。だから、アプリケーションが起動した時に、そのアプリケーションのロゴが一瞬表示されて、ロード処理をやっていて、それで、起動処理が終わったら、こう、メイン画面にパンと変わると思うんですけど、そのスプラッシュスクリーンの画像とかですね。まあ、こういうような部分。それから、ちょっとだけもうお話をしましたけれども、インターネットを使えることとか、こういうふうに宣言を全部しないといけないんですね。だから画像ライブラリにアクセスしたいんであれば、ここのチェックが必要ですということになります。で、この宣言はいろいろ、他にもいろいろ、細かい部分でですね、例えば共有ターゲットを入れてですね、なんか、こう、いろいろやらないと、実は共有の部分と連動ができないとかですね、いろいろあるわけですね。はい。で、パッケージがこれ、パッケージ情報がこれになるんですね。で、Visual Studio を使うとですね、実際にこれをそのままパッケージすれば、そのままパッケージが出来上がるんですね。そしてまたなんか探しちゃってますけれど。あ、そうそう。なんかこの辺にあるんですよね。ストアっていうメニューが必要なんですよ。これ。ちょっとちっちゃいかもしれないですけど。アプリパッケージの作成とこうやるわけですね。そうすると、いきなりこう、ローカルだけで使うとかなっていて、あ、なんか見たことのないプロセッサー系がこう入ってたりとかですね。バージョニングとかがあって、実際にこう指定したところにこうパッケージ、さっきの図が、レイヤー図があったんですけど、あれが出来上がるわけですね。それをそのまま作成いただくと、開発環境では、このビジュアルスタジオで実はメトロスタイルアプリケーションの登録を最初やるときに、開発者登録っていうので、今マイクロソフトアカウントって呼んでるんですけど、もともとライブ ID と呼んでいる ID を、取っていただいて、それでこう開発者登録をしている状態でですね、あれば、その環境にまたこの APEX ファイル持ってって動かせば動くんですね。その環境であれば。まあそういうふうにして、こう、開発の環境のやり取りの部分であるとか、いうようなところもちょっと簡単にご説明をしました。ちょっと話がマニフェストから飛んじゃいましたけど、いろんなところが Visual Studio を使うとですね、すごくやりやすいので、一回、無償版のものをダウンロードいただくとか、あとは今であればですね、評価版がそのまま落とせるので、それを使ってみていただくと面白いと思います。はい、来ました。非常にですね、厳しいと呼ばれていた部分。まあ、よくあるのが A.exe から B.exe 何か受け渡すみたいなところとかですね。まあ、Windows であれば今まで COM を使って呼び出してどうのこうのとか、ActiveX 使ってどうのこうのとかいうのがよくあるわけですけれども、それがコントラクト経由でしかできないのです。ここが、非常にですね、皆さん、普通にデスクトップアプリケーションと同じ設計をしてハマる部分なので、ここは覚えておいてください。メトロスタイルアプリケーションを選んでいただきたいんですけれども、タッチで、使える、まあ、すごく使い勝手のいい UI ですごく素早く動くアプリケーションを作っていただいた方が、今の、いろんなデバイスとかですね、いろんなメーカーのデバイス、いろんなものを使っていただく上では、そっちの方がベターなんですけど、でも、今までやってた複雑なものをやりたいときには、デスクトップで作んなきゃいけないときもあるわけですね。こういうケース。だからこの制限があるというふうに捉えないで、あ、それはちょっとデスクトップでやるべきなのかなっていうふうに、こう、発想を変える必要があります。で、プロセスの分離に関しては、まあ、こういうふうに分かれているわけですね。なので、共有している情報とか、API の呼び出し自身もそれぞれのプロセスからこう行っている状態になっているので、例えば、クラウドのストレージ使うのどうなるのとかいう話で言うと、もちろん共有できるわけですよね。ネット越しで、通信越しでできるんで、まあ、例えばクラウドを使うみたいなですね、シナリオとかはあるかもしれないですね。これ結構重要な図ですね。で、次。 状態遷移、これはものすごく重要なポイントになってくるかもしれないんですけど、止まるんですよね、アプリケーションが。要は一番 前面に出てるので、完全な1画面の中で全画面で動いているものっていうのがメインになるわけですね。その後ろになったアプリケーションに関してはサスペンドするわけですね。でサスペンドしたときに、アプリケーションで重要なのはこれでちゃんとデータを取っておくことです。このサスペンドするタイミング、一時停止したタイミングではアプリケーションに通知が行くんです。なのでそのタイミングで保管処理をやってください。でリソースが減少してくると、実はアプリケーションを OS が終わらせてしまいます。サスペンドモードから電源とかいろんなものをセーブするためにそこが行われるんですね。なのでここの部分は非常にこう重要な要素として、アプリケーション設計には影響がある部分ですね。はい、まあ、アプリデータとかユーザーデータですね。まあ、皆さんであればインデックス DB みたいなですね、話とかが面白いんでしょうけど、まあ、その辺は次出てくるのかな、ちょっと期待していますけど。であとはですね、この辺ちょっと I の部分の話、HTML の話、JavaScript の話に少し踏み込みたいんで、この辺どんどん飛ばしていきますけど、感覚的にはマイクロソフトアカウント、ライブ ID でログオンができるんですね。この Windows 8というマシンは。なので、Windows、ごめんなさい、マイクロソフトアカウント、カッコライブ ID でログオンしているケースでは、このマシンでログオンした状態がそのまま他のマシンで、取られる。まあ、それがインフラ上のローミングの機能なんですけど、これはアプリもデータをですね、こういうふうにできるよっていう話なんですね。なので、その辺の機能が存在することも、ちょっと Windows 8のその辺をうまく使っていただける部分かなというふうに思います。はい。まあ、ちょっと復習のページはいいか。はい。で、ストアですね。前代未聞のリーチ数ね。はい。よくデモされているのは5億台ぐらい、Windows のマシーン、7以上のマシーンがあってですね、年間5億台ぐらいに伸びていきますよみたいな話で、まあ、一番大きいパイですよっていうような話をよくしています。で、まあ、フレキシブルなビジネスモデルなので、まあ、とてもですね、例えば、インアップで、要はコンテンツをですね、アプリ内から購入するとかですね、それを購入する先がウェブサイトで、そちら側のビジネスモデルに乗っ取って買えるとかですね、まあ、いろんなものがあって、実はかなり透明な、その上げるためのプロセスも結構透明ですし、実際にストアで、こう、価格をつけたりとか、いろんな観点でもですね、まあ、結構面白いストアになると思いますので、まあ、ここは注目いただきたいかなと思います。今回ここはあんまり触れていません。はい、まあ、ということでこのパート、実は2つのパートのうち相当こっち側に重心を置いたのは、実は詳細もご覧になられる方のためには、詳細の部分は結構 JavaScript になっていくと思うので、まあ、そこの部分ちょっとこっち多めにしております。もうちょっと時間あると思うんですけど、いきたいと思います。まあこの図でここのパートは閉まってますけど、要はタッチです。いろんなタイプのデバイスが出てきます。マイクロソフトはどんなデバイスに対しても対応したいんですということと、ストアですと。あと、JavaScript が選べますという、まあ、ここの部分が、まあ、メインの部分かなと。で、結構口頭でですね、資料に書いてないことをいっぱい言いましたけれど、要は開発する上では結構いろんな観点をですね、チェックいただく必要があるので、まあ、これからいろいろ見ていただければいいと思うんですけど、まあ、HTML5 とかでよく、出てくると思うんですけど、まあ、コントロールもですね、いろんなものが用意されている、プラス HTML5 のものも動くわけですね。IE のエンジンで。IE10 のエンジンなので。なので、そこの部分でですね、非常にこう、いろんなものができるんですけれども、でもメトロスタイルである必要があるというところは、踏襲しないといけないんですね。メトロスタイルアプリケーションに関しては。ウェブサイトとは違うんで。まあ、そこの部分が、多分慣れないといけない部分ですね。はい。じゃあ、ちょっと皆さんが一番得意な部分の情報がいろいろ入っている部分、ちょっとお話しましょう。まあ、この二つがありますと。ブラウザーアプリケーションの部分と、メトロスタイルアプリケーションの部分がありますと。で、ウェブのコンポーネントとしては、まあ、チャクラであったり、トライデントであったり、まあ、その辺は共有しています。 で、実際に、動くときにそれらがロードされて、まあ、違うプロセス名、違うエグゼ名でロードされて実行されるんですけれども、でもそれらを使っているので、基本的に動作が同じはずですと。ただ実行モデルが厳しいんですね。さっきみたいにインターネットにアクセスできるかどうかチェックしてたりしてるわけですよね。なので、かなりこう、厳しい環境の中でですね、これらを動くということになります。はい。まあ、これは IE の話なんですけれども、IE の、要はチャクラとかトライデントとか、HTML のレンダリングとかですね、その辺の部分が、実は、IE9 から方針変えましたという、まあ、そういうところなんですよね。だから HTML5 とか関連 API とか CSS3 とか、まあ、その辺のいろんなものがですね、IE10 になると、ここまで対応できているので、まあ、いろんなものがですね、もう使えますと、皆さんのお使いのもの、プラス今、これからなんか Web で使おうと思っているようなものも使えますよ、ということで書いてございます。なので、この辺をですね、うまく見ていただければいいのかなというところと、まあ、皆さんが得意な部分のような気がするので、まあ、それらをですね、アプリにうまく活かせるよということですね。で、まあ、IE の特徴としては、まあ、GPU を使ってアクセラレーションしているので、まあ、ものすごくこの辺の、特にその描画系が早いので、描画系がですね、そのまま生きるんですね、メトロスタイルアプリケーションの中で。で、これ辺をうまく使っていただいたりとか、まあ、あといろんなものがこう出てますよね。とっても皆さんがおそらく興味があるあたり、アップキャッシュとか、まあ、いろんなものがありますけれど、まあ、この辺をですね、使えますよということです。で、Windows 8の一般的な CSS3 機能って言ってますけど、もう、あまり説明しないですが、IE テストドライブというサイトに行っていただくとですね、いろんなものがあって、非常に便利に、IE 関係の情報として実は使えるので、そこだけちょっと簡単にご紹介をしておきますか。よいしょ。お気に入りに多分入れてくれているんじゃないかと思うので。よいしょ。これ、これブラウザーの開発にも役に立つんで、一応お伝えしておくと、IE テストドライブというサイトがあって、IE10 がどんどん開発されていくにつれて、ここにサンプルがどんどん増えていくんですけれども、例えば CSS3 のやつのデモでよく使うのがこの辺ですね。例えば、まあ、トランスフォーム系で、こう、こんなことをしな、ちょっとなんか選ばないといけないんですけど、3次元にしちゃうとややこしくないかな。まあ、こんなことができるよね、と CSS で。でもこんなことをやる中で、実はこういうスタイルをそのまま動的にこれマップしてくれるんですけど、これを使ってそのまま、持ち込めるよみたいな話になるわけですね。で、このサイトは、とにかくいろんなものがあるので、ぜひここを活用いただければと思います。普通のウェブ開発でもですね、役に立つものが結構あります。で、スピードのテストとかもしたければ、まあ、この辺のアプリケーションを使ってみたりとか、HTML5 関係、こんなにありますんで、いろいろやってみると面白いと思います。キャンバスとかもありますし。まあ、スピード系、ちょっと、比較してみたければ、なんかこの辺のものを使ってみていただけると面白いかな、というふうに思います。はい。で、まあ、グリッドとかフレックスボックスとかですね。あと、ちょっとグラデーションっていうのは、実はメトロの原則には合わないんですね。なので、グラデーションっていう表現が、ここに書いてあるのがちょっと微妙なんですけれども、要は、あまりこう、没入したい。要はコンテンツに集中したいので、コンテンツがこう、ぼやーっとするようなですね、デザインはあんまりこう合わないんですね。で、グラデーションはどちらかというと、視覚的にはそういう多分効果になってしまうので、まあ、その辺をどう入れていくかっていうのがですね、ポイントです。まあ、すごい綺麗なんですよね、グラデーション入れると。だけど、例えばそういうものがですね、入ってくるわけですね。まあ、CSS 関係をですね、追っかけていると、まあ、結構な数のものが、ここを後で見ていただいてですね、この辺動くのかなみたいな話でですね、見ていただく。ドムとかも入ってるんで CSS に限ってはないんですけども、そういうものがあります。はい。まあ、ハードウェアアクセラレーションはもう、IE の進化とともに起こっているもの、プラス Windows 7ですね。Windows 7の進化とともに起こって IE がそれを取り入れて、で、メトロスタイルアプリケーションでも同じようになります。ということで、今デモっていうのは、さっきの IE テストドライブのところのデモになります。なので、IE テストドライブを見ていただければいいかなと思いますね。はい。で、IE がずっと対応できなくてですね、ちょっと泣いていた、いろんな、 HTML5 機能というのがですね、iten で実は実装されている部分が大きいので、まあ、そういうものも全部、使えますよということですね。なので、iten の実装、何が実装されているのかというのを追うのがミソということになります。で、iten が、こっち側じゃなかった。ごめんなさい。お気に入りは共有されていないので、こっち側で見ないといけないんですけど、開発者ガイド。まだ開発中なんですよね。IE10 も。なので、これもアップデートされてしまうのですけれども、IE10 のですね、開発者向けガイドというのがあって、まあ、ここを見ていただければですね、例えば何がこう対応がもうなされているのか、みたいなのがですね、ここに出ていますし、まあ、CSS のあたりを触っていくとさっきのところに行ったりとか、いろんなものが出てきます。だからここは非常に便利なので、ここは見ていただければなというふうに思います。まあ、アップキャッシュが対応しているとか、ドラッグアンドロップ対応しているとか、まあ、いろいろ書いてあります。まあ、その辺、もしご興味があればですね、この辺も見ていただければというふうに思います。それをそのまま、メトロスタイルアプリケーションに持ってこれますよという話につながるわけですね。はい。HTML5 のデモ。HTML5 のデモの想定は多分、あそこのページですね。ちょっと進んじゃいますけど、はい。で、ブレンド。ここだけは少し触れた方が良さそうですね。ブレンドはですね、マイクロソフトのブレンドっていうツールをご存知の方、どのくらいいらっしゃいます？お、結構いらっしゃいますね。ご存知じゃない方もいらっしゃいますね。一緒にですね、今、コンシューマープレビューをインストールすると、ビジュアルスタジオ を持ってきてインストールするとですね、この、ビジュアルスタジオ11ベータっていうのと、ブレンド4ビジュアルスタジオっていうのが、こう入ってるんですね。もともとエクスプレッションというブランドでですね、デザインものとか、ビデオを処理するエンコーディングものとか、そういうものを、あとウェブのマークアップをいじるエクスプレッションウェブみたいな製品も あるんですけど、まあそういったところから派生している製品なんですが、まあ何ができるかというと、どれでもいいのですけれど、ちょっと一回これちょっと閉じましょうか。いいと。デザインをこれでできるんですね。で、実は連動してそのまま開くことができるんですけれども、まあ今開いていたのが、このアプリケーション1ってやつなんで、これそのまま開くとですね、ビジュアルなデザインをしたいときはこっちの方がいい。おなんかエラーになってますね。じゃあサンプルを開きましょうか。何もしないでやってしまったからですかね。SDK のサンプルってこんなにいっぱいあるんですね。ネットからダウンロードすると。なので、もう好きなのを選んで好きなように使っていただきたいんですけれど、こっちがいいか。ですね。まあ、この辺のサンプルもですね、皆さんにお届けしたいなと思うんですよね。非常にわかりやすいんで。うん、なんかないですけど、適当に開きましょうか。この辺で動くかな。はい。まあ、例えばこんなの。UI がないやつ開いてしまったのかな。なんかちょっと微妙な動きしてますね。まあ、時間も微妙なので、ちょっと開くまで回ってみましょう。はい。とにかくデザインをですね、画面デザインじゃどうすんのって言ったときに、どのツール使うのっていう観点で言うと、JavaScript のブレンドを使っていただきたいかなと思いますね。で、この JavaScript をなんかこう触っている中でですね、まあ、非常に面白いなとこれ思うのは、開かなかったんで、あれなんですけど、ここにライブドームがですね、あるんですね。ちょっとなんかハングしてるな、なんか後ろになんかメッセージが出てるような気がしますが、はい。まあ、ロードしたですね、その、実はデザインの、こう、高い層になっている、その、ドムのその変化が、重なって、最終的に出来上がるドムがあると思うんですけど、そのドムの状態がここに全部出るんですね。だから非常にこれ、便利に使えるツールだったりします。なので、なんか、メトロスタイルアプリケーション以外の部分、なんか今、閉じるが出てましたね。はい。まあ、こんな感じでですね。あ、そういうことだったんですね。はい。まあ、実際にこういうふうに出てみたりですね。この辺を実際にこう触って、変化をさせるとかですね。 あと、まあ、わかんないですけど、バックグラウンドカラーとか、まあ、この辺の非常にこう、細やかなですね、設定が、非常にしやすいものになっているので、まあ、HTML そのものだったりとかですね、まあ、この辺とかってどう動くんですかね。はい。まあ、ちょっとそのまま開いてますね、何もなしで。まあ、こういうふうにエディターになってみたりとかですね、いろいろできます。非常に便利なツールになっているので、ブレンドっていうのも覚えておいていただけるとな、と思います。はい、WinJS。これ重要なんで、ここは逃しちゃいけないですね。基本、メトロスタイルアプリケーション JavaScript で作るときは、WinJS を使ってくださいということなんです。なぜならば、タッチの部分とか、いろんなことをこうサポートしてくれちゃってるじゃないですか。なので、それが入った状態で、で、いろんな皆さんがお作りになられたり、あるいはネットで入手できるいろんなライブラリをですね、使っていただく組み合わせで実は実装していただくというのがいいんですけど、じゃ、この WinJS、Windows Library for JavaScript は、まあ、こんなことをしていますということですね。実はそのパックになっていて、JS が、部分的に JS ですし、部分的にスタイルシートですし、みたいな、その組み合わせになっているんですね。だから一つのなんかファイルではないんですけど、まあそういうものになっています。だからこれがあるっていうのを覚えておくと絶対いいです。はい。で、いろんなものをこう持っていて、それぞれこう対応してくれるよ、みたいなところですね。規定の CSS スタイルっていうのはさっきの、スナップのやつとか、あとポートレートの話とか、その辺の話だったりとか。します。あと、テンプレートも、もともとこれを使うテンプレートになってるわけですね。Visual Studio が。なので、そのテンプレートを軸に、そこから、変えてっていただけると面白いかなという気がします。で、じゃあ皆さんがよくお使いのライブラリは、どれくらい使えるのかなという観点で言うと、もうさっき申し上げた通り、WinJS を使っている状態のものから始めて、で、そこに追加する形でですね、JS を足してって、それを使ってくださいと。で、うまくそれを、組み合わせて使えば、ちゃんとできますので、まあ、そこも含めてですね、言ってください。ただ、この、さっきの、いわゆるこのプロセスの中と、隣のプロセスとやり取りするとか、そういうところがですね、壁があるわけなんで、その辺をですね、うまく理解して、やっていただければな、というふうに思います。で、今日結構デモ飛ばしちゃったんですけれども、まあ、デモの内容に関してはですね、また公開したりとか、あと、おそらくエヴァンジリストがいろんなところでビデオを作ったり、ものが出てきたりとか、いろんなものが出てきますので、特に今日この会場に来ている、エヴァンジリストが結構何人いるんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8人いるんですけれど、まあ、彼ら、僕も含めて彼らがみんな何かを作ります。多分。で、それら、例えばイベントで喋ったものがネットに出たりとかしてきますので、まあ、そういったものをですね、集めて、見ていただければというふうに思います。で、SDK のサンプルだけは、Visual Studio 開いてオンラインってやると取ってこれるんですね。全部。なので、SDK のサンプルは個別にそれぞれ使っていただければなというふうに思っています。はい。なんかあと2時間ぐらい喋れそうな気がしますけれど、まあ残りは物言いにバトンタッチちゃんとしたいと思うので、私のパートはですね、一応ここで締めたいと思うんですけど、もうちょっと多分、あと1分ぐらい喋れるかな。ウェブテクノロジーをお使いの皆さんは、もう安心してメトロスタイルアプリケーションを作れます。で、かなりですね、マイクロソフトが HTML5 に力を入れたこと、それから JavaScript で初めてできるようにしたことによって、JavaScript の環境って よくできてます。とってもやりやすくできてます。まあ、エクスプレッションなんて、ブレンドなんかも JavaScript 向けに DOM のツリー作っちゃったぐらい。なので、まあ、非常によくできているわけですね。なので JavaScript を選ぶことを全然躊躇することなくですね、やっていただけると思いますので、ぜひ、このままですね、次も受けて、午後になるんですかね、受けていただけるんであればですね、JavaScript の詳細を受けていただいて、もうそこでアプリを作ると。いう方向に向かっていただければなというふうに思います。はい。で、少し多分付録がついてるんで、これですね。さっき見ていたのここですので、開発者ガイド。開発者ガイドですね。はい。で、あとはタッチの部分ですね。まあ、この辺とかが、非常に重要なポイントですね。で、IE テストドライブ、ここに行ってくださいという感じです。だから JavaScript 関係は、この IE テストドライブに行くっていう、まあ実際の IE の部分の対応と、あとは、dev.windows.com ですね。まあ、基本的にもう Windows メトロスタイルアプリ開発 をするときに参照すべきは dev.windows.com です。ここに行っていただくと、まあ、相手の情報も脇にあるんで一緒に見れるんですけども、そこからライブラリーがあってそこから見れる技術情報が今ある情報。プラス、あとはエヴァンジェリストが呟いてたり、エヴァンジェリストが書いていたり、まあ、そんなものを探してください。で、私一生懸命ポインターになろうと思うので、奥主で探していただければ、私ほど変わった名字のエヴァンジェリストは、まあ何人もいますけど、まあ僕が一番変わってる名字だと思うので、探していただければなというふうに思います。はい。で、11時から喋りっぱなし、1時間半こんなに喋りきっちゃったんですけれども、90分ですね。皆さんお腹も空いたと思いますんで、そろそろ私のは終わろうかなと思います。ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。大丈夫ですか。以上でセッションの方は終了となります。午後のセッションも引き続き受けられる方はどれくらいで、結構皆さんいらっしゃいますね。ありがとうございます。お手元のアンケートなんですけれども、今日1日の共通のアンケートとなります。で、4番が本セッションで、5番が次のセッションとなりますので、こちらアンケートをお持ちになって、また次のセッションをお願いいたします。セッション開始にお願いいたしましたが、各セッション、受付を再度させていただきますので、一旦この部屋からご退出いただいて、改めて受付をお願いいたします。その際、アンケートをお手持ちになって、今お書きになったものに、次のセッション参加された後、それに加えてお書きいただく形で、その後にですね、お帰りの際にご提出をお願いできればと思います。バッジの方はですね、一度回収させていただきますので、受付の方で、お願いいたします。本セッションでお帰りになられる方は、アンケートの方を受付で回収しております。アンケートをお出しいただいた方には、ノベルティを用意しておりますので、お帰りの際にですね、アンケートのご提出をお願いいたします。どうもありがとうございました。
基本的にエヴァンジェリスト名刺交換歓迎ですので、名刺交換ご希望の方は講師捕まえて名刺交換してください。隣の部屋行っていただいてもいいですし、私としたい方はどうぞって感じ。